一般質問。姿勢全般に対して行われた一般質問のあらましです。自民党相模原、石川雅信議員。1. 高齢化進行への対応、高齢者救急の現状は。時代に合わせた高齢者の救急医療提供体制の構築が今後の大きな課題になってくると考えるが、救急件数の伸びとその中における高齢者の割合の伸びは。
市長、平成28年中の救急出場件数は過去最多の 35,057 件で、5年前と比較すると2812件増加している。また高齢者の搬送割合については、5年前は全体の約 44% だったが、平成28年中は約 51% となっており、全体の半数を超えている状況である。
2. 小学校教員への英語教育の研修。来年度から小学校3年生以上に英語教育が拡大されるため、外国語担当の教員の指導力向上が必要だが、教員への研修は。
教育長、本年度は指導力の向上を狙いとして、国の英語教育推進リーダー研修を受講した教員が講師となり、全校を対象に新しい単語や表現を導入する際に使える指導法やアルファベットの指導法などに関する研修を実施した。また新学習指導要領の趣旨について理解を深める研修や、授業作りにおけるアイデアなど指導に関する研修も合わせて実施した。
3. その他の質問は、1. 新相模原市総合計画、2. 多様な保育ニーズへの対応でした。民進市民、森重幸議員。1. 児童クラブの対象年齢6年生までの拡大は、小学校4年生まで受け入れる児童クラブのモデル事業だが、6年生までの拡大に向けた今回のモデル事業の狙いと、今後のさらなる対象学年の拡大の考えは。
市長、高学年の児童は低学年児童とは心身の発達状況が異なることから、受け入れに必要な設備や指導員に求められる資質など、高学年児童を安全に預かるための要件などについてモデル実施の検証を行った上で、さらなる対象年齢の拡大について検討していきたい。
2. 保育所の待機児童対策。今後の保育需要推計をどう見込んで、市としてどのような待機児童対策を行うのか。
市長、国の子育て安心プランに基づくと、本市では1、2歳児だけで新たに1700人以上の受け皿の確保が必要になるなど、当面の間は保育需要の伸びが続くと見込んでいる。このため引き続き認可保育所の整備等を進めるとともに、特に保育需要が高い 1,2 歳児の積極的な受け入れについて、既存の保育所などに働きかけを行うなど、受け入れ枠の拡大に向けた取り組みを進めていきたい。
3. その他の質問は、次代を担う子ども・若者の活動支援と担い手の確保などでした。公明党、後田博美議員。1. 発達障害の早期発見、視線計測装置活用は。発達障害の早期支援には早期発見が重要だが、市の取り組みは。また診断を補助する視線計測装置の活用の見解は。
市長、 発達障害支援センターでは、子どもの行動観察などの技術習得を目的に、保健師、保育士等を対象とした研修を実施している。また、各区の子育て支援センターでは、乳幼児健診や育児に関する相談のほか、幼稚園や保育所等からの依頼に基づく巡回訪問の機会を捉え、発達が気になる子どもの早期発見に努めている。視線計測装置については、いくつかの市が導入していることは承知しているが、本市での活用は他市の状況も参考にしながら検討していきたい。
2. 災害時におけるトイレ対策。マンホールトイレは避難所に限らず、より多くの公共施設などで活用できると考えるが、見解は？
市長、マンホールトイレは避難所に指定されている小中学校のうち82校と3カ所の防災倉庫に合わせて530基を配備している。今後は現地調査などにより避難所以外の公共施設等への配備および活用について検討していく。
3. その他の質問は1. 食育2. 教育行政でした。自民党相模原中村雅治議員。1. 高田橋際交差点渋滞解消への対応は、高田橋際交差点右折レーン整備後も上田交差点付近まで渋滞が発生している日もある。朝晩の渋滞状況とその解消に向けた今後の対応は？
市長、平成29年10月の調査では、午前8時から午前10時までのピーク時においてのみ、高田橋際交差点を先頭に最大1キロメートルを超える渋滞延長を確認している。このため、現在神奈川県において、渋滞の要因や対策に向けての調査・検討を進めていると伺っているので、今後も神奈川県と連携して渋滞解消と交通の円滑化に努めていきたいと考えている。
2. 収益性の高い農業への支援策。いちごの観光農園を中心に、高収益型農業経営に取り組む農家が増えている。こうした新しい農業の普及が農家の収益増につながると考えるが、市の見解は？
市長、いちごなどの摘み取りを主とした観光農園は、都内や周辺都市からの観光客需要が見込まれ、地域経済への相乗効果も期待できると考えている。本市としては、農協等関係機関と連携し、高収益型の施設栽培への参入を積極的に支援していきたいと考えている。
3. その他の質問は、1. 市街化区域内の山林評価の見直し、2. 学校給食でした。殺走、長谷川久美子議員。1. 中学校給食アンケート、結果を受けた対応は、デリバリー給食実施の30校で行われたアンケート調査の結果は、また結果を受けた対応は？
教育長、給食の予約や弁当の持参忘れ、家庭の事情などにより、毎日またはたまに昼食の用意がない生徒が25人、0.2%。また、おにぎりや菓子パンなどの昼食をとっている生徒が128人、0.8% となっている。今回の調査後、昼食の用意がない生徒に対し、臨時的・緊急的な昼食の支援を開始した。今後は平成30年度を目途に、 ガイドラインなどを作成していきたい。
2. 鹿沼公園利用者へのアンケート。11月9日と19日に実施したアンケートの目的と活用方法は、また公共施設を集約して建設する計画について、別に意見聴取や説明の機会を作るのか。
市長、利用状況などを把握するために実施したもので、策定中の基本計画の内容を補完し、より良い公園づくりに向けた基礎資料として活用する。基本計画策定後には、複合施設の建設を踏まえた公園全体の再整備について意見聴取の機会や説明の場を設けていきたい。
3. その他の質問は、人と猫との共生社会支援事業でした。民進市民鈴木修正議員。1. 自転車通行環境整備横浜水道道の活用は、横浜水道道を交通インフラとして活用することは有効であると考えるが、横浜水道道に自転車通行環境の整備を進める考えは。
市長、横浜水道道は昭和57年に横浜市と協定を締結し、本市が緑道などとして管理を行っており、散策やジョギングなど様々な利用がされている。自動車の通行箇所があることや道路との交差部分が多くあることなどから、安全確保上課題があると認識しており、自転車専用走行路を設けることは利用実態などを踏まえ研究していく。
2. 青根小中学校統廃合の考え方。青根小中学校は本年度の児童生徒数が12人と大変憂慮せざるを得ない状況と考えるが、現状の取り組みと今後の進め方は。
教育庁、地域団体代表者などによる検討協議会の中で、青野原小中学校との統合や小中一貫教育を行う義務教育学校の導入について提案している。これまで検討協議会、保護者との意見交換会を各2回開催している。今後も検討協議会を通じ、地域や保護者の意見を伺いながら、望ましい学習環境の実現に向け、検討していきたい。
3. その他の質問は、1. 若年無業者対策。無はなし、業は職業の業。2. 道路整備の現状でした。自民党相模原渡辺俊明議員。1. 自転車の事故防止交通安全教育推進は、自転車の事故防止のための交通安全教育の現状と今後のさらなる推進に向けた取り組みは。
市長、これまで交通安全教室や自転車シミュレーターを使用した講習会、スタントマンが実際の事故を再現するスケアードストレート事業などに取り組んできた。市安全安心まちづくり推進協議会では、平成30年度に向け区推進協議会設置に向けた検討が進められており、こうした取り組みを支援する中で、自転車の交通安全対策のさらなる推進に取り組んでいく。
2. いじめの未然防止の取り組み。いじめの未然防止に向け、児童などの自主的・自発的な活動への具体的な支援の取り組みは。
教育庁、各学校では挨拶運動や異なる学年間での交流、お互いを認め合う言葉を積極的に用いるキャンペーン活動などに取り組んでいく。 取り組んでいる。またいじめ防止フォーラムでは、社会全体でいじめ防止に向け取り組む意識を高めてきた。さらに中学校区ごとの小中連携協議会に指導主事が出向き、各学校の活動を支援している。
3. その他の質問は、1. 児童の居場所づくり、2. 耐震化促進事業でした。
日本共産党、田所健太郎議員。1. 防災メールの配信障害、原因と再発防止策は。平成29年の台風21号の際に発生した防災メールの配信障害の原因と再発防止に向けた対策は。
市長、携帯電話の変更などにより使われなくなったエラーメールアドレスが、登録されたメールアドレスの中に一定の割合まで増加したことなどから、特定の携帯電話会社で規制がかかり、一部の配信に遅延が生じた。再発防止策としては、メール配信業者に障害の原因となったアドレスの適時適切な削除など厳重な管理を指示し、改善を図り、翌週の台風22号の接近の際には的確な対応ができた。
2. 国民健康保険税の条例減免実績。昨年度、生活困窮などにより国民健康保険税の条例減免を行った件数と額は。また見込み所得額の要件を生活保護の基準生活費の 130% から 140% へ拡充したが、その適用状況は。
市長、生活困窮などを理由とした昨年度の減免は58件で、約560万円の減免額だった。また昨年度は、拡充した減免措置に該当する方からの申請はなかったが、本年度は11月末現在で8件の申請があり、すべて減免を決定している。
3. その他の質問は、1. 緑区長竹の残土処分場で発生した土砂崩れ、2. 富士野駅前のバリアフリー化でした。民進市民、桜井春奈議員。1. コンビニの証明書交付、端末機周辺の改善は。証明書などを発行できる多機能端末機周辺に、成人向けを含む雑誌コーナーがあるコンビニエンスストアが多い。国際的な女性の視点からも、市として改善を求める考えは。
市長、本市では毎年駅周辺のコンビニエンスストアにおける成人向け雑誌の陳列状況などの調査を行い、県に報告している。今後はこうした取り組みに加え、一部の企業で取り組み始めた成人向け雑誌の販売中止などの動向を注視するとともに、コンビニエンスストアなどで構成する団体との情報交換の場を捉え、店舗内の多機能端末機周辺環境への配慮などについても働きかけていきたい。
2. AI の活用による遠隔看取り。国は医師の対面による死亡診断がなくても死亡診断書が交付できるガイドラインを策定した。市はこれをどう捉えているのか。
市長、ICT を利用した死亡診断等のガイドラインにおいて、遠隔からの死亡診断の法的整理や実施条件が示されたところである。また、本ガイドラインにより実施される死亡診断等については、今後検証が予定されていることから、国の動向を注視していきたい。
3. その他の質問は、感染症対策、性感染症対策等でした。自民党相模原、小野博司議員。1. 鹿沼公園に複合施設、効果と整備の視点は、鹿沼公園に複合施設を建設することで想定される相乗効果は、また規模の大きい公園の整備を検討する際に必要な重点を置く視点は。
市長、複合施設の利用者にとって相互に新たな創造や交流の機会がさらに広がり、公園の魅力向上につながると相乗効果を考えている。また大規模公園の整備の際の視点は、敷地の特性や地域環境など前提とすべき特徴や性格を捉えることや、整備方針となるテーマを定め、施設配置や動線の計画を立てていくことも重要となる。
2. 地域の要望と市の対応。淵延駅南口周辺公共施設再整備事業に対する要望書の内容は、また要望書は意見交換などのこれまでの地域の取り組みに対する願いと思うが、市の考えは。
市長、要望書は平成29年11月に地区自治会連合会等の連名で提出されたもので、地区としては本事業を大変評価するものであり、積極的にスピード感を持って進めていただきたいという趣旨であった。地域の団体の方々が長年にわたり継続的に議論されてきた事業であり、早期実現を求めるものと受け止めている。市としては引き続き事業の実現に向け積極的に取り組んでいきたい。
公明党、久保田博隆議員。1. 重度障害者の医療、さらなる体制の充実は。重度障害者の場合、風邪などの一般的な診療や急な入院などスムーズにいかないことがあると聞くが、身近な地域で医療を受けられる体制の充実を図るべきでは。
市長、障害の有無にかかわらず医療機関において安心して受診できる体制を整えることは重要であると認識している。このため市医師会と連携し、医療的ケアを必要とする障害児を対象に、風邪などの診療や予防接種の受け入れができる医療機関についての情報提供を進めていきたい。
2. 木漏れ日の森と周辺住民の共生。周辺住民から隣接した樹木の高木化に対して不安があり、伐採などの要望もあると聞く。例えば樹木の高さ制限を設けるなど高木化対策が必要と考えるが、見解は。
市長、木漏れ日の森をはじめとする緑地についてはパトロールや市民の皆様からの情報提供により、危険木や古損木、古損木とは枯れて損傷した樹木、危険木や古損木を確認した場合、住宅や道路に隣接している高木は速やかに剪定や伐採を行っている。今後については地域の皆様や専門家の意見を伺い、樹木の健全な生育環境や景観などにも配慮した高木化対策を検討していきたい。
3. その他の質問は、1. 防災減災対策、2. 地産地消でした。殺走、長友義樹議員。1. 大規模事業調査委託、費用と報告書公表は、実施中計画中の主な大規模事業について 各事業計画の推進のためのコンサルティングなどの委託費の合計は、また公開請求しても真っ黒に塗られて出されたが、調査報告書の公表時期は。
市長、本年度までの調査委託費は合計で約7億円である。すでに調査を終了した事業は調査報告書を公表しているが、JR 横浜線連続立体交差事業など、本年度中に調査が終了する見込みである4事業は、終了後に公表する予定である。
2、大規模事業の総費用と市の負担。各大規模事業における総事業費の見込み額と、そのうち市の負担金額は？
市長、小田急多摩線延伸促進事業、総合体育施設等の整備、浅溝台荒磯野地区整備推進事業、幹線快速バスシステム導入事業、淵野辺駅南口周辺のまちづくりの5事業は、基本計画や調査などの中で変更となる可能性があることを前提に、概算の事業費を算出しており、5事業合計で約1340億円となっている。このうち市の負担額については、負担割合が未確定の小田急多摩線延伸促進事業および幹線快速バスシステム導入事業の2事業を除いた3事業で、合計約120億円を想定している。
日本共産党、山下真一郎議員。1、遺跡公園とはてな館、保存継承 PR は、史跡多奈向原遺跡公園の評価と、その保存継承は、また、旧石器はてな館のさらなる PR は、
教育庁、当公園は我が国最古の住居城遺構を保存する全国でも希少な遺跡公園で、郷土の歴史を学べる場として多くの方に親しまれている。本市を代表する貴重な文化財であり、文化庁等の関係機関の指導助言、市民の皆様の意見などを聞きながら、適切な保存と継承に努めていきたい。また、旧石器はてな館の PR は、講演会や体験学習、はてな館祭りなど、魅力ある事業の実施や、効果的な情報発信を行い、より多くの方に来館してもらえるよう努めていく。
2、増加する空き店舗対策。商店街で不足し、住民が必要としている業種には、開業を促進するための対策が必要では？
市長、商店街は市民の身近な買い物の場としての役割を担っており、出店に際しては安定的な経営が重要と考えている。産業支援機関等と連携しながら、経営安定化のための新たな支援策を検討し、地域への貢献などの志を持つ起業家の創出や育成を図っていきたい。
3、その他の質問は、居住環境の向上と地域経済活性化でした。自民党相模原、小野沢浩一議員。1、津久井地域の道路、維持管理の取り組みは。津久井地域の道路は、維持保全などに対応できていない状態が多いが、環境整備と安全対策に向けた維持管理の現状と今後は。
市長、道路の舗装については、主に幹線道路を対象に、定期的に路面の状態を点検して、損傷の大きな箇所を優先し、計画的に修繕している。また、道路へ草木が繁茂することへの対応としては、 地域行事の実施時期や草木の繁茂状況などを勘案し、除草や清掃などを行っている。今後も良好な道路環境の維持に努めていく。
2. 市設置高度処理型浄化槽の整備。津久井地域の市設置高度処理型浄化槽について、対象数と現在の進捗率は、また工事店舗制度の導入前と後での比較と成果は。
市長、設置対象数5380基に対し、平成28年度末には約 16%、843基を設置している。平成28年度には、さらなる設置促進に向け、個人に代わり申請などを行う工事店制度を導入したことにより、114基を設置し、平成21年度から26年度までの年間平均設置数86基と比べ 33% の増加、27年度の96基から19% の増加となっている。
3. その他の質問は、1. 学校施設の維持管理、2. 消防体制、3. 富士の簡易水道でした。
公明党坂江博明議員。1. 農産物直売施設橋本地区への新設は、緑区の橋本地区においても農産物直売施設の開設が必要と考えるが、見解は？
市長、橋本地区は首都圏南西部の広域交流拠点として、市の内外から多くの人が集まり、今後さまざまな都市機能が集積するなど、商業的にも魅力が高まる地区であると考えている。直売所の新設は、本市の農業振興の一助となるものと考えられることから、農協など関係機関と連携を図りながら、ニーズを的確に捉えた実態調査を行うなど、取り組みを進めていきたい。
2. 小中学校などの AED の利用拡充。土日の教職員不在時には、AED を使用できない状態が続いている。人命に関わる状況を早急に改善すべきと考えるが、見解は？
教育長、学校体育施設開放利用者や近隣住民が緊急時に AED を使用できる体制づくりは大変重要と認識している。教職員不在時でもAED を使用できるよう、校舎内から校舎外への移設を検討しており、できるだけ早期に整備できるよう取り組んでいきたい。
3. その他の質問は、1. 中山間地域対策、2. 地籍調査事業の推進、3. 障害者の就労支援、4. 観光政策、歴史的資源の有効活用等でした。民進市民、江成直志議員。1. 新教育課程の推進、夏季休業の対応は、新学習指導要領に基づく教育課程の推進のための授業時数確保に向けた夏季休業短縮の取り組みは、また働き方改革の視点も含めた学校閉庁日設定の考えは？
教育長、授業時数を確保する方策の一つとして、8月末の夏季休業期間を短縮することの有用性について、現在小中学校の代表を交え検討を進めている。また、夏季休業期間中の学校閉庁日の設定については、教職員の負担軽減や 心身の健康増進を図ることなどを狙いとして、多くの自治体で導入が始まっており、本市においても働き方改革に向けた取り組みの一環として検討している。
2、削減された学校予算での課題。学校運営予算が削減されたことによる各学校の状況など、今年度の課題の認識と今後の対応は？
教育長、各学校では厳しい財政状況の中、創意工夫をしながら学校運営に取り組むとともに、予算の範囲内で柔軟な対応を図るなど、教材などの購入に支障をきたさないよう努めている。今後の対応については、子どもの学びを支える教育環境の充実に向けて、引き続き各学校の状況やニーズを把握し、的確な予算となるよう努めていく。
3、その他の質問は、食育の推進でした。さっそう、鈴木浩知議員。1、アルコール健康障害、市の取り組み状況は。アルコール健康障害は、医療だけでなく、幅広い取り組みが必要であるが、市の取り組み状況は。
市長、各区の障害福祉相談課において、電話や来所による相談に対応しているほか、精神保健福祉センターにおいて、アルコール特定相談や家族教室などを実施している。また、リーフレットの配布や商店会などとの連携により、適正飲酒の啓発活動に努めている。
2、深堀中央公園広場利用制限。市の工事に伴い、来年度からのスポーツ広場の利用制限の可能性と、その内容は？
市長、深堀中央公園スポーツ広場について、今後施工が予定されている公共下水道境川第28バイパス薄井幹線整備工事に関連して、施設が部分的に利用できなくなる見込みである。このため、平成30年10月から平成34年3月までの間、同スポーツ広場の一部について利用を制限するが、利用者への影響を最小限にとどめるため、少年野球やソフトボールについては一面を確保するほか、一般の軟式野球やサッカーも引き続き利用できる広さを確保していく。
3、その他の質問は、1、安全安心のまちづくり、2、収入未災額、現状と削減に向けた取り組みでした。民進市民、大沢陽子議員。1、市ゆかりの三島彩子、地域ブランド品活用へ。本市ゆかりの三島彩子の栽培と普及啓発は、市のブランドイメージに寄与すると考えるが、見解は？また、漢方や薬膳として地域ブランド品とする考えは？
市長、本市古来の三島彩子はすでに絶滅しているが、市民団体により丹沢で採取した種から育てた栽培や、講演会の開催など、普及啓発活動が行われている。市も市民団体と連携を密にし、多くの市民が訪れる総合公園において、三島彩子の栽培や看板の設置など、普及啓発に取り組んでいきたい。また、三島彩子を活用した地域ブランド品の開発には、生産者だけでなく、産、学、官連携によるさまざまな取り組みを実施していきたい。
2、歴史的背景を生かした特産品。本市の歴史的背景や ゆかりの深い地域資源を活用した商品を特産品としてアピールしては?
市長、最近の消費者の動向は商品の持つストーリーなどを重視する傾向が強くなっていると認識している。そのため地域の歴史を背景とする商品は消費者の購買意欲を増大させ、新たな消費を生み出すものと考えており、そうした商品を国内外に発信していきたい。
3、その他の質問は、1、地球温暖化対策。2、安全で安心な街づくり。住宅改修相談などでした。公明党、加藤明憲議員。1、引きこもりへの支援、センター開設の準備は。仮称、引きこもり地域支援センターの開設時期と、その体制、機能などについての検討は。
市長、現在、教育や保健医療などの関係機関との連携体制などについて調整を行っており、平成30年4月の開設に向け準備を進めている。職員体制は臨床心理士や精神保健福祉士などの専門職が常時2名以上で対応できるよう配置を考えている。また、機能などは引きこもり状態の方の社会的孤立の解消など幅広い年代に対応したい。
2、仮称スポーツ振興条例制定。相模原市スポーツ振興計画を具現化するため、スポーツ振興条例の制定について見解は?
市長、スポーツ基本法が平成23年度に、神奈川県スポーツ推進条例が28年度に制定されている。本市においては、31年度までにスポーツ振興計画の改定を行い、スポーツ振興に向けた基本理念などを示す予定であるが、スポーツの振興に係る条例については、法律や県条例の趣旨内容を考慮し、本市が制定することの意義や効果などを見極めた上で判断していきたい。
3、その他の質問は、1、視覚障害者施策の充実。2、空き家空き地の活用策。3、エレベーターの二重ブレーキ設置。でした。民進市民岸並隆議員。1、団体との情報交換会、子ども食堂の支援は。過日実施された子ども食堂との情報交換会で得た意見や情報などを生かし、今後どのように活動を支援していくのか。
市長、子どもの貧困対策に取り組んでいく上では、地域で活動する団体との連携を進めることは重要であると考えている。情報交換会での団体からの意見などを参考にしながら、現在活動の支援を行っている市社会福祉協議会とも連携し、団体の立ち上げや活動が円滑に行えるよう、支援や活動の周知などに取り組んでいきたい。
2、フードバンクとの連携。一般社団法人フードバンク神奈川の設立が検討されているが、このような団体との今後の連携は?
市長、子ども食堂の情報交換会において、フードバンクの設立に向けて準備を進めている団体にも参加してもらい、意見交換を行った。子どもの貧困対策を進めるためには、こうした団体との連携も必要であると認識しており、子ども食堂との橋渡しや食材の提供など、双方が活動しやすい環境づくりに取り組んでいきたい。
3、その他の質問は。1、第2次相模原都市経営指針実行計画。2、選挙事務見直し改善でした。自民党相模原、古内明議員。1、指導高円寺拡幅整備計画への位置づけは。指導高円寺は、相模原愛川インターチェンジの開通等に伴い、町田市との広域道路網を形成する重要な道路となった。新道路整備計画への位置づけは？
市長、当該路線については、交通の円滑化や歩行者などの安全性の向上を図るため、優先して高円寺入口交差点の改良整備を実施した。完了後は、鵜の森旧道交差点を本計画の優先整備箇所として位置づけ、改良整備を進めている。今後、交差点改良後の交通状況などを踏まえ、課題などを精査し、整備のあり方について検討していきたい。
2、障害福祉サービス等の報酬改定。国の報酬改定は、本市にどのような影響が及ぶと認識しているのか。また、市単独の加算の見直しも必要と考えるが、見解は？
市長、来年度の報酬改定については、重度の障害者や高齢の障害者などの地域生活支援の充実や地域区分を見直す考え方が示されており、さらなる給付費の増加が見込まれるものと認識している。また、本市が独自に行ってきた重度障害者を支援する事業者への加算などについては、その目的や効果などの視点から見直しを進めていきたい。
3、その他の質問は、選挙執行と災害対応でした。自民党相模原、須田武議員。1、新しい交通システム、ハード整備の状況は。BRT、幹線快速バスシステムの導入に向け、交差点改良やバスベイの整備が必要とされているが、現在の取り組み状況は？
市長、平成28年11月に策定した新しい交通システム導入基本計画に基づき、幹線快速バスの円滑な走行環境を確保するため、本年度は文京交差点の改良や大沼小学校前バス停など3カ所のバスベイ整備に向け、測量や設計を行うとともに、交通管理者との協議を進めている。
2、相原高校等移転に伴うバス対策。県立相原高校及び相模原共同病院の移転に伴い、バス路線の確保も重要になってくると思われるが、今後のバス交通対策は？
市長、現在、橋本駅及び相模原駅から移転先周辺を運行する路線が複数あるが、それぞれの施設の移転により、新たなバス利用の需要の増加が見込まれることから、当該地区を結ぶバス路線の確保について、高校や病院の関係者及びバス事業者と協議を行っている。今後も引き続き、関係者やバス事業者とともに、適切なバス交通が確保されるよう取り組んでいきたい。
3、その他の質問は。1、スポーツ振興。2、人や企業に選ばれる都市に向けてでした。